どうもおはようございます。マイクです。ゼンカスト日曜朝の時間始まりました。今日は2026年6月7日日曜日の朝7時を少し回ったところですね。これからゼンで今日トレンドの記事をいくつかピックアップしてご紹介していきます。今日は全部で5本の記事を紹介していきます。セキュリティから GPU、AI 活用、ネットワーク、そして AWS 運用監視までなかなか幅広いラインナップになってますので、コーヒー片手にゆるっと聞いていってください。まず1本目。タイトルは、開発者が攻撃対象になった時代に開発環境と CI/CD について考えていること。最近のサプライチェーン攻撃って昔みたいにエンドユーザーの PC を狙うというより、強い権限を持ってる開発者そのものや CI/CD の基盤を狙う方向にシフトしてきているよねという話から始まります。端末の EDR を入れるのはもはや大前提だけど、それだけじゃ足りなくて、依存パッケージの取り扱い、 CI/CD で何が動いているのか、シークレットをどこに置くのか、 AI 生成コードや外部コードをどう扱うか、そういった開発プロセス全体を安全にしないと守りきれないと。特に CI/CD は強いクレデンシャルに触れがちなので、攻撃者から見れば超おいしい標的なんですよね。それに対して eBPF でプロセスやネットワークを観測する CI/CD センサーとか、匠ランナーみたいな仕組みでパイプラインの中で何が起きているかをちゃんと見張ろうというアプローチが紹介されています。さらに匠、ガードのようなレジストリプロキシで怪しいパッケージを入口でブロックする方向性も、 NPM のようなエコシステムにどっぷり依存する危うさ、 AI 生成 PR が増えてメンテのコストが上がる問題、過剰に煽られる脆弱性報道などにも触れつつ、便利だからといって何でも依存しない、危険な操作は監視可能なサンドボックスやクラウド開発環境に寄せることを提案しています。最後はアプリだけじゃなく、基盤や開発環境もコンテナなどで常に作り直せる状態にしておく。侵害されても捨てて再構築、そして証跡も残る設計が必要だよねという結論になっています。開発者自身が攻撃対象になっているという前提をアップデートしないといけないなと思わされる記事でしたね。続いて2本目。タイトルは、現代の GPU アーキテクチャとシェーダー最適化の考え方。ゲーム開発やグラフィックス系をやっている方にはグッとくる内容です。 GPU ってとにかく並列にたくさん動くイメージだけど、その裏にある SIMT アーキテクチャとか、コア内部の SIMD ユニット、スカラ、ベクタレジスタ、Lin キャッシュ、共有メモリといった構造を踏まえて、理屈からどう最適化するかを解説している記事です。キーワードは占有率で、一つのコアにどれだけ多くのウェーブを同時実行できるかで、メモリアクセス待ちをうまく隠蔽できるかが決まるんですね。その時ボトルネックになりやすいのがベクタレジスタと共有メモリの使用量なので、変数の寿命を短くする、スカラレジスタや16ビットをうまく使う、無意味なアンロールを控えるなどして、レジスタ消費を抑え、共有メモリを節約して、より多くのスレッドグループを並行実行できるようにしようという話が具体的に展開されています。さらに、プロファイラーをちゃんと使ってボトルネックを見極めること、同じデータを再利用しやすいメモリアクセスパターンにする工夫、モバイル GPU でのタイルメモリ活用、16ビット演算への置き換え、分岐のばらつきを抑える設計や Wave Intrinsics の活用まで、かなり実践的な観点が揃ってます。とりあえず感覚で最適化ではなく、 GPU の中身がこうなっているからこう書くと速くなるという筋の通った考え方がわかるので、グラフィックスプログラマーの方にはぜひ読んでほしい内容ですね。3本目。タイトルは、クロードを使ってジェミナイ議事録から必要な情報を抽出する仕組み。これは Google Meet のジェミナイが自動で作ってくれる議事録をどうやって実務にちゃんと活かすかという話です。まず Docs に自動保存された議事録を Gas で Markdown に変換して GitHub リポジトリに全部集約、 会議の種類ごとにディレクトリを分けて YYYYMMDD タイプ MD という名前で本体の議事録、その横に決定事項や To Do だけを抜き出した Decisions.MD を置くという運用です。ポイントはクロードスキルズに要約してとは頼まないところ。要約だと大事な合意事項が消えてしまう可能性があるので、文字起こし本文を整としつつ合意された決定事項と To Do だけを抽出するというルールベースの指示を与えているんですね。 Slack には要点だけを投げて必要に応じてスレッドで詳細を見るという運用も想定されています。さらに面白いのが decisions.md と元の議事録をもとに Jira の既存チケットに関係する部分だけを抽出して、そのチケットの本文はいじらずコメントとして追記するスキル。これをルーティーンや GitHub Actions で自動実行して、会議後に人間が議事録を読み直して整理する負担をぐっと減らす狙いがあります。AI にとりあえず全部任せるではなく、どの情報だけを引き出したいのか、どのシステムとどう連携させるかをきちんと設計しているのが実務的でいいなと思いました。4本目。タイトルは自宅ルーターのポート443を開放したら、ISP による遮断でインターネットが死んだ話。タイトルからしてちょっと怖いんですが、中身もなかなかインパクトあります。筆者は DPI が厳しいネットワーク環境から実家の自宅サーバーにアクセスするためにソフトエーター VPN を HTTPS っぽく偽装して TCP443 で公開したんですね。443番といえば HTTPS の標準ポートで、まあ大丈夫だろうと思いがちですが、公開した結果ボットによるシーンフラットやスキャンの集中放屁を浴びてしまいます。その結果上流 ISP の自動防衛システムが作動したと推定されていて、実家の回線がブラックホール化、つまり半日以上インターネットが完全に遮断されてしまったという顛末です。調査の結果 OS やサーバーが侵害されたわけではなく、純粋な同 S 攻撃とそれに対する ISP 側の自動ペナルティだろうという結論。対策としては4043番ポート自体は維持しつつ IP テーブルスでレート制限をかけたり、クライアント証明書認証への移行、ソフトエーサーの不要な機能を無効化して攻撃面を減らすといった方針が紹介されています。教訓として挙げられているのが、安易に4443を公開すると危ないよ。遮断されたら原因ノードを物理的にネットワークから切り離してしばらく静観しよう。必ずアウトオブバンドな管理経路を用意しておこうという3点。自宅サーバーを出している方、VPN を自前で立てている方はちょっと背筋が伸びる内容ですね。ラスト5本目。タイトルは元オンプレヤが AWS 運用監視設計で最初に間違えたこと、正常を定義するが先だった。オンプレ経験のある方ならわかるとなるお話です。筆者はローカルスタックで開発していた写真管理システムを本番 AWS に移行した時に、そもそもの監視設計が根本から間違っていたと気づきます。ランブダって何も考えずにポンと置いておくと、中で何が起きているのか、どこで失敗しているのかほとんど見えないんですよね。そこでまずやったのが、全てのランブダ関数に構造化ログを入れて成功失敗、どのユーザーがどの操作をしたかがちゃんと追えるようにすること。その上で何を異常とみなすのかを利用者ごと用途ごとに整理していきます。ログイン失敗のように起こりうるけど正常な失敗とシステム障害とを分けて考える。非同期ランブダの失敗をどう検知するか、 DLQ やメトリックスフィルター、 CloudWatch Alarm、 X-ray、ダッシュボードをどう組み合わせるかという設計を一からやり直したそうです。ローカルスタックではまず見えなかった本番特有の問題、 S3 バケット名の衝突やニルアクセスによるパニック、ローカルスタック用の設定が残っていたことによる不具合なども経験して、敷地は机上で決めるんじゃなくて実測をもとにアップデートしていくものだと学んだと。結論として、インフラを作るのと同時に正常の定義と監視の設計もやらないと監視は機能しないと語られています。ク クラウド時代の運用でつい後回しにしがちなポイントを実体験ベースで押さえてくれている記事でした。というわけで今日の ZenCast では開発者と CICD をどう守るかというセキュリティの話、 GPU アーキテクチャから考えるシェーダー最適化、 Gemini の議事録をクロードで実務に落とし込むワークフロー、自宅の443番ポート公開で回線がブラックホール化した話、そして AWS の運用監視で正常を定義することの大切さ、この5本をご紹介してきました。気になる記事があった方は詳しい内容をショーノートにまとめておきますので、後でゆっくりチェックしてみてください。番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしい、この技術について語ってほしいなどのリクエストもぜひ送ってください。マイクが全部目を通して今後の放送の参考にさせてもらいます。それでは今日もいい一日をお過ごしください。お相手はマイクでした。また次回の ZenCast でお会いしましょう。バイバイ。